聖書を開きます。本庁の聖書の箇所、旧約聖書ダニエル書9章です。1465ページにあります。ダニエル書9章1節。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を置き、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまた、あなたのしもべである預言者たちが、皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民の者、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、主長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは、私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆、あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで、神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いが、私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう、私たちの神、主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし、今、私たちの神、主よ、 あなたは力強い御手を持って、あなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通り、あなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し、悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が、私たちを取り囲むすべての者のそしりとなっているからです。私たちの神よ、今、あなたのしもべの祈りと願い事を、願いとを聞き入れ、主ご自身のために、御顔の光を、あなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて、私たちの荒れすさんだ様と、あなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの町と民とには、あなたの名が付けられているからです。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち、私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて、私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今、あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたの願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については、70州が定められている。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死聖所に油を注ぐためである。それゆえ、知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよ、との命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。あらす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅があらす者の上に降りかかる。本庁、この聖書箇所より、祈りたい人へと題し、ジェームズ宣教師がメッセージいたします。
皆さん、おはようございます。今日の説教は、告白から 始めたいと思います。告白から始めたいと思います。このダニエル9章を考えているうちに、私自身の祈りの足りなさを痛感させられました。教会に仕えている宣教師として皆さんに申し訳なく思いました。またただ祈りの足りなさを指摘されただけでなく、この箇所は私の祈りに新たな活気を吹き込んでくれたと感じます。自分の祈りは乏しい、もっと祈りたいと思う方はやはり多いようで、おそらくクリスチャンのほとんどにそのような願望があるのではないかと思います。皆さんは祈り方をどこで学ばれたでしょうか。祈り方はどこで学ばれたでしょうか。祈りを学ぶには信仰の先輩たちのお祈りに聞き耳を立てるのが何よりだと言われています。祈祷会とかでそれができますし、聖書に昔の信仰者たちの祈りが記録されているのも私たちの助けのためですね。では今朝はもっと祈りたい方のためにダニエルの祈りから4つのヒントを取り上げたいと思います。まず、祈りは聖書から始まる。祈りは聖書から始まるということです。私が以前参加したバイブルスタディのことなんですが、参加者は1時間以上その日の聖書箇所を取り組み、感動した部分やわからない部分を分かち合い、生活への適用まで考えていくという熱心なバイブルスタディでした。しかし、祈りはというと、最後に一人が代表して祈るという尻つぼみのような終わり方でした。もしダニエルがその場に行ったとしたら、そのような終わり方を不本意に感じたのではないかと思います。聖書を熟読すると、祈りが湧き出てくるというのがダニエルの経験でした。2節によると、ダニエルはエレミア書を読み、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であると悟りました。今日初めての方々もおられますので、少し背景としてですが、イスラエルはバビロンに敗北を喫して、エルサレムが略奪されて、イスラエル人たちがダニエルを含めてトリコとしてバビロンに連れて行かれました。そしてダニエルはバビロンに行って、おそらくエレミア25章か29章からこのような御言葉を読んだと思われます。誠に主はこう仰せられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところ、つまりエルサレムに帰らせる。ダニエルがそのような御言葉を読んで、ダニエルは考えました。ネブカデネザルがエルサレムを最初に攻撃したのは70年前、もう70年が経とうとしているから、イスラエルの回復はもうすぐじゃないかと。その御言葉がダニエルの心を動かし、祈りが自然に出てきたんですね。神様が聖書を通してダニエルに語ってくださいました。もうすぐだよ。それでダニエルは祈りで神様に答えます。主よ、どうかあなたの約束を成し遂げてください。それが聖書的なパターンですね。御言葉こそ私たちの祈りを促してくれるものなのです。最近聖書を読んで、その後その御言葉に促されて祈ることが私の喜びになり、私にとって祈りが 楽しくなりました。御言葉が祈りを促すと言ってもちょっとわかりにくいかもしれませんので、実例を挙げたいと思います。この間私は詩編105編をデボーションの時、朝のデボーションの時に読みました。今一節をお読みします。開かなくても結構ですが、主に感謝して皆を呼び求めよう。その御業を国々の民の中に知らせよう。そのような御言葉を読みました。実は私はその詩編全部を読んでから最初に戻り、だいたい一節ごとに書かれたことを反芻してその内容を祈りに変えました。するとこのような祈りになりました。まあ、これは完璧な祈りとか模範とかそのようなものではないんですが、ちょっと参考として私の祈りをお読みします。神様、ここに主に感謝してとあります。あなた方が私たちのすべてのものを与えてくださったのですから、私はあなたに感謝をたくさん捧げるべきです。感謝いたします。しかし普段私はあんまり感謝を捧げていませんし、感謝したくない時もあります。ですからどうか私にこの詩編の作者のような感謝に満ちた心をお与えください。そして主法を開いてみて、今日の取りなしの人はダリダリさんになりました。ダリダリさんも感じいっぱいの一日を過ごし、また困った時にすぐあなたの皆を呼びまとめますように。それからその御業を国々のための中に知らせようともあります。主よ、日本の人々はほとんどあなたのことを知りませんので、イエス様の御業が知らされるように、私を、また盛岡教会の皆さんを、また支援のスタッフを用いてください。イエス様のお名前を広げてくださいますようにお願いします。まあ、そのように祈りました。その一節を反芻して、その内容を祈りに変えて次の節に進みました。そういうふうに私の祈りが御言葉から刺激を受けるようになり、その時間が豊かになりました。最近祈ることが難しいと感じている方、ぜひ今日からダニエルのように祈りを聖書から始めてはいかがでしょうか。祈りは聖書から始まるということでした。さて、二つ目のヒントですが、主の偉大さ、また自分の罪深さを意識しましょう。主の偉大さ、また自分の罪深さを意識しましょうということです。店に入ると、いらっしゃいませという声が聞きますね。店員さん全員が言ってくれるところもありますね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。その店の隅々からその挨拶の言葉が響いてきますね。しかし、毎日数百回もその同じ言葉を繰り返すと、その温かい挨拶の中身が抜けてしまい、店員さんの言葉がただの決まり文句になってしまうんでしょう。同じように、ともすれば私たちの神様への呼びかけにもそういう問題が生じます。天にいらっしゃいます、父なる神様、あなたの皆を賛美いたしますなどと必ず言って祈りを始めるけれども、実はその言葉の意味を味わわずに、ただの暗唱文を唱えるかのようなことはしていないでしょうか。それに対してダニエルは忠実に主に近づきました。3節をご覧ください。イスラエルの状況について祈るにあたってダニエルは断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めました。彼は自分がどなたに話そうとしているのか、神様のご性質を思い起こします。 4節の言葉はとってもゆっくりで語られていると想像します。想像できます。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には、契約を守り、恵みをくださる方。主は壮大な方だとダニエルは思い起こしました。また人間に関心を持とうと思わぬ遠く離れているお方ではなく、主は民との契約関係を大事にしてくださる、恵みを施されるお方だ。そういうことだからこそ主に祈る意味がありますね。人々が主のご性質を正しく悟るならば、当然自分の罪深さをも感じ、それを告白せずには得られなくなるということが聖書によく出てきます。それもダニエルの経験でした。ダニエルの罪、またイスラエルの罪がどれほど重く感じられたかが五節から明らかになります。ここで罪は五つの表現で表現されています。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。軽く私は罪を犯してしまいましたのではなく、5回そのような言葉を繰り返して重なりました。この祈りの中で主のご性質とイスラエルの罪深さが何回か対照的に取り上げられています。まあ、2つしか今取り上げませんが、7節をお聞きください。主よ、正義はあなたのものですか？不面目は私たちのもの。あるいは9節、ぜひご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？9節。はい。憐れみと許しとは私たちの神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。ありがとうございます。主の力や恵みを意識すれば祈りたくなると同様に、自分の罪深さや弱さを悟った時も人は祈ります。しかし私たちは直接関わっていないことには無関心になりがちではないでしょうか。ですからダニエルがわざわざイスラエルの全体の罪を共有していることは印象深いだと思います。私たちが御声に聞き従わなかったとダニエルは繰り返し告白していますが、エルサレムが攻められた時、ダニエルはまだ少年でした。また、このダニエル書を通して、ダニエルこそ主に対して忠実なイスラエル人として描写されていますね。しかし、イスラエルの状況について考えた時、ダニエルは自分とは関係のない遠い国の民として距離を置くことをせずに、また、あの、悪い者たちが、あの不正な指導者たちが、という態度を取ったのではなく、私たちが罪を犯してしまった、と言ってるのですね。イギリスの新聞が、読者の手紙投稿欄で、ディベートの企画を始めました。そのタイトルは、この世界をダメにしているものは何か、この世界をダメにしているものは何かというものでした。そこにある有名なクリスチャンの作家が興味深い手紙を投稿しました。短い手紙ですか？背景、この世界をダメにしているものは何かと言いますと、それは私です。敬具。そういうものでした。そういう手紙でした。それは私です。 私たちも自分に問題があると初めて認めて、ダニエルのように熱心に祈れるのだと思います。もちろんある意味で当時神の民の状況は特別なものでしたね。現代の私たちは主の教えを守らなかったために虜としてバビロンに連れて行かれることはないんですね。しかし、現代の主の民、教会にもいくつかの欠点があり、回復、活性化する必要があることは否定できませんね。ちょっと一番新しい数字は確認しませんでしたが、全国的に言うと、教会の数、信徒の数が減りつつあり、あるいは微小している状態ですね。教会の少子化問題も深刻化しています。あちらこちらで責任のある立場にある教会の不正とか、互いに口を聞かなくなった兄弟姉妹のこととか、教職者同士の摩擦といった、そのような情報が常に流れています。それを人ごとと思い、盛岡聖書バプテスト教会に限ってならと思うならば、私たちは祈りませんね。祈りません。しかし、私たちにも全く同じ固い心があり、私たちの態度も選挙を冷めてあげたり、主の栄光を隠したりしよる。主の恵みがなければ私たちもあのひどい状態に陥れかねないと意識すれば、私たちは祈りますね。いや、祈らずにはいられないでしょう。主がご自分の偉大さをも、また私たちの罪深さをも、さらに明確にしてくださいますように。さて、三つ目のヒントですか。主の皆のために祈りましょう。主の皆のために祈りましょう。弟子たちに お祈りを教えてくださったイエス様は、皆をあがめさせたまえと祈るように教えましたね。人間が、例えば、私があらゆるところで、称賛されたいと願い、自分の評判に執着するならば、それはやはりおかしいですね。罪です。しかし、主は栄光を受けて叱るべきお方です。主はあらゆるところで褒めたたえられるべきであり、その栄光が軽視されたり、認められていないのは悲惨なことです。私たちの想像をはるかに超えた悲惨なことです。私の知り合いが大学のエッセイコンテストにエッセイを書いて応募しました。後でしたことですが、彼の作品は一番優れたものだそうです。よく評価されてましたそうです。しかし彼は賞を受けられませんでした。傑作だったにもかかわらず、クリスチャンであるがゆえに彼のエッセイは審査員たちにスルーされたそうです。まあ、私はそれを聞いてカッとなりました。それは不平行だと腹が立ちました。一番優れたものは当然一番として認められるべきですね。実はもし神様がご自分の評判に無関心だったとしたら、神様はその差別的な審査員団と同じです。一番優れたものが無視され、劣ったものがより評価されていても OK だというとんでもない状況になり、神様の主の誠実さが疑われますね。主のご栄光が認められるべきです。しかし主はご自分の名前、その比べられるほど尊い栄光を大切にされるので、 のです。されます。また、主の民の、不思議なことに、主の民の状況、私たちの状況は、主の栄光に関わるものです。ダニエルはそれを分かっていたので、その真実をもとにして祈りを捧げました。16節から19節で、この祈りは取りなしに入ります。このわずかな4節に、あなたの民、あなたの皆が捨てられている町といった表現が10回使われています。ネブカデネザル王がエルサレムを攻めて、神殿を略奪したとき、エルサレム、イスラエル人は情けないありさまになりました。国が恥辱を受けた。でもそればかりか、主も非常に情けないように見られるようになりました。その時のバビロン人はこのような噂を流されました。イスラエル人が負けたのは彼らの神が弱いから。ネブカデネザルが神殿に入って、その礼拝で救われたものを奪って自分の神の神殿に宮に入れてしました。それ象徴的に、お前らの神が弱いからだ、俺らの方が強い、そのとんでもないメッセージですね。同じように教会が例えば何かの大きな罪を犯してしまう、それはもちろんその教会の評判を落としてしまいますね。でもそれ以上に神様も侮辱にされてしまいます。ダニエルはそのようなことをよくわかりました。それを自分の取りなしの中心となりました。16節をぜひご覧ください。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそっしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。あれは19節ですか。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。ここには大きなヒントがあると思います。主はご自分の栄光を非常に大切にされますから、それをもとにして私たちも祈りと願いを捧げるべきです。私たちの願いが神様の栄光につながるなら、主はそれを答えてくださるでしょう。それを意識することで私たちの祈りが誓ってきます。具体的に言えばその内容も違ってくるでしょう。私たち夫婦は最近、レンがよく眠れるように祈っています。まあそれは悪い祈りとは全く言えませんが、そのような祈りに注視すぎることは少し残念ですね。主のご栄光に関わるより大切なことがいっぱいありますから。まあそのように私たちの祈りの内容が誓ってきます。また、祈りの内容、また祈り方も誓ってくるでしょう。主の栄光のために祈りを、主の栄光をもとに祈りを捧げます。例えば、神様、私が自分の行動であなたの皆を汚してしまうといけないんですので、誘惑に耐えられるように私を強めてくださいとか、この周りに住むあなたが救られた多くの方々があなたの栄光を拒んでいます。 どうかそのような冒涜をなくすために、ウェイルの方々に罪の意識と救い主を求める心をお与えください。どうか、あのご夫婦の関係が修復されたら、あなたにどれほどの栄光が帰されることでしょう。どうか、あの二人を助けてください。あるいは先ほどフィリピンのために祈ったように、神様、御言葉にはあなたは弱っている者の砦で、貧しい者の悩みの時の砦でと書いてあります。神様、それをフィリピンの方で明確にしてください。それが本当にあなたのご性質と明確にしてください。そのように、私たちの祈り方も誓っていきます。神様はそのような祈りを答えるのが大好きです。主はご自分の栄光を大切にされますから、そのように大胆に主のご栄光を祈り求めましょう。さて、四つ目のヒントです。主が祈りを答えてくださることを覚えましょう。主が祈りを答えてくださることを覚えましょう。ダニエル7章から12章では、主に対する悪の攻撃とか、世界の指導者たちの栄光盛衰とか、キリストの永遠の御国についての大きな大きなテーマが取り上げられています。しかし、その真ん中、この9章では、フォーカスが世界スケールから祈ってる一人に移されました。ここには大きなメッセージが伝えられています。主が世界に対する計画を成し遂げるのに、祈りが用いられているということです。祈る人は、世界史に栄光を与えられます。20節で、ダニエルがまだ祈っている最中、8章に出てきた主の御使いガブリエルが現れます。そしてガブリエルがダニエルに語り、23節をお聞きください。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されているからだ。その述べられた御言葉は24節から27節にありますが、簡単に言うと、主はダニエルの祈りの答え、その御言葉はダニエルの祈りへの答えです。皆さん、祈るたびにガブリエルが現れたら、あなたの祈りが聞かれたんだよ。あなたは神に愛されているものだよ。というふうに励ましてくださるならば、私たちはどれほど熱心に祈るでしょうか。それは私たちにとってどれほど大きな刺激になるでしょうか。まあ、残念なことに、ガブリエルがあなたに現れるとは約束できません。しかし、神様が必ずあなたを愛し、あなたの祈りを聞いてくださることは、約束できます。ガブリエルが現れるかいないか、それは真実です。またそればかりか、不思議なことに多くの場合、その答え、その祈りの答えは、私たちの祈ったことより、さらに素晴らしいものとなります。それもダニエルの経験でした。ダニエルはエルサレムの回復、復興のために祈っていますね。それが命令されることが25節に書かれています。この4節が非常にわかりにくいです。もしかしたら旧約聖書の中で一番解釈しにくいと言われている人がいます。でも一番大切なことだけ短く取り上げたいと思います。25節にはこう書いてあります。それゆえ、司令、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよ、との命令が出て、とありますね。その命令が主の命令か、ある王の命令かは判断しにくいですが、いずれにしても再建せよ、という命令が出ます。 イスラエルのエルサレムの復興が始まります。その命令が出てから油注がれた君主、まあ、それはおそらく保守から帰還する時の政治的あるいは宗教的なリーダーを指すことだと思いますが、彼らがその指導者たちが現れて再建が始まるまで7週という比較的短い時間があります。また25節に続きますが、62週間の間という比較的長い間をかけて再び広場と堀が建て直されるともあります。まあ、それが苦しいの時であるということも書かれています。まあ、難しいですこのところは。しかし一番大切なことを 見逃してはいけません。ダニエルの願望が叶えられ、エルサレムが再建されます。主がダニエルの祈りを答えてくださいます。その祈りに答えてくださいました。しかしその答えはまだ終わってないんですね。24節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？24節。はい。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。今日この70週間については考えませんが、それはある定められた期間という意味です。その時にエルサレムの回復がされます。しかしそれだけでなく、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらすということも行われます。そして26節ですか、先ほどの7週プラス62週の後、つまり7週の終わり頃に油注がれたものが絶たれ、彼には何も残らないともあります。ちなみに流れからすると、25節と26節のそれぞれの油注がれたものは違う人物です。ご存知だと思いますが、油注がれたものということはギリシャ語、新約聖書で書かれたギリシャ語で言うと、ギリシャ語に訳すとキリストですね。キリスト。この26節の絶たれた油注がれたものはイエス・キリスト、イエス様を指します。預言者イザヤが油注がれたものキリストについて預言してこう語りました。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から絶たれた。イエス様が十字架で殺された、つまり地上から絶たれた時、彼はすべてを取り奪われ、読みに下りました。つまり彼には何も残らなかったということですね。しかし三日目によみがえりました。よみがえられました。イエス様の死とその復活こそ、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがなってくださったんですね。そして永遠の義をもたらしています。その結果、どんなに悪いことを犯しても許しがあります。どんなに大変な罪をしても、その咎がすでに捧げられました。その咎のあがないがすでに捧げられました。主の答えは、ダニエルの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すものだったんですね。2500年前、一人の人がバビロンで聖書を開き、その偉大さ、主の偉大さと自分の罪深さを認め、主よ、私は何もできないけれども、あなたの皆のために憐れんでくださいと祈りました。その祈りの影響はエルサレムの回復にとどまらず、罪の許し、永遠の命、世界の救い主の到来にも及んだんです。皆さん、朝起きて祈るとき、 寝る前の祈り、食前の感謝、先ほど礼拝で捧げられた取りなし、取るに足りないことのように見えますけれども、それがどれほど大きな大きな大きなことでしょうか。ためにこのような声を聞きます。申し訳ないけれども、私は教会で何もできないの。それに沿岸までに行けないから、震災支援にも関われない、ごめんなさい。しかし皆さん、聖書をお持ちなら、もし祈りの時間を割いてくださるならば、大きなことができます。大きなことができます。主は私たちのちっぽけな祈りを聞いてくださり、それを通してご自分の世界に対する計画、救いのご計画を成し遂げてくださいます。さあ皆さん、もっともっと祈りたくなるではないでしょうか。ではお祈りいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、この長いまた難しいダニエル9章から学びました。神様、どうか私たち一人一人の祈りをさらに豊かなものとしてください。新たな活気を私たちにも吹き込んでください。私たちが聖書から始まる、そのようなこともそのような促しも与えください。どうか私たちが自分たちの罪を正しく理解できるように、またあなたの偉大さ、私たちの理解をはるかに超えるあなたの偉大さを確かに正しく理解できるように、私たちの心を開いてください。私たちの祈りを聞いてくださるお方、どうか私たちがそれを信じることができますようにお願いいたします。私たちにはガブリエルなどは与えられません、会われられません。しかしあなたは確かにその祈りを聞いてくださいます。どうかクリスチャンの一人一人にその確信をお与えください。私たちがさらに祈りたくなる、そのようなクリスチャンとなりますように。また神様、それが何かの習慣とかそのようなものにならないように、むしろ私たちが本当にあなたの働きに祈りで関わることができるように、私たちの祈りを通してこの日本の世界、日本の救いの計画がさらに早く成し遂げられますように、私たちを祈り者としてください。このひとときを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。